皆さんこんにちは、アイブライト有限会社の内田でございます、今日はですね CD ゼミナール、さらばハードクロージング、もう保険契約を進めるのはやめよう、プッシュせずにお客様からありがとうと感謝される営業手法という題名でですね、おなじみの株式会社ポートラスト大関さんにお越しいただきました。大関さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうすでに大関さんとはですね、
はい、
うちの CD それから DVD、
はい、
今回のものが第5弾ということになります。
もうそんななりますか。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。また今回非常に興味深い、はい、題名だなと、
はい、
クロージングをやめようと、
はい、
もう保険を進めるのやめましょうと非常にこう、はい、常識を覆した内容だというふうに思うんですけれど、
はい、
これはどういうことなんですかね。
ですね、はい、そもそもですね、
はい、
生命保険の営業っていうもの自体がですね、非常に特殊なものだなって思うんですよね。
はい、
で例えば皆さん その補足資料のところに入れさせていただいたんですが、
はいはいはい、
まあ、この6つですよね、
はい、
まあ、1つは目に見えない商品を取り扱っているということ、
あ、
それからそのニーズの多くというものは、潜在化してます。普段は必要だと思わない、人に言われてそういえばというふうに気づくもので、普段は隠れてる、潜在化してるっていうことなんです。
生命保険自体がということですね。
商品が見えないのと、うん、商品を買うまでにどういう気持ちになるかなんですよね。そうすると隠れてるものを普段はだから生命保険の必要性は感じないわけなんですね。
まあ、確かに、
ええ、
お金を貯めて生命保険を買いたいという人はあまりいないように。
そうですよね、まさか明日死ぬとは思ってませんし、それから自分が亡くなることによってどういうことが起こり得るかっていうのをいつも考えてるわけではありませんので、はい、
そうですよね。
内田さんのスケジュール帳で明日の予定だとか、はい、来週の予定表ぎっしり入ってますよね。
入ってます。
明日死ぬっていう前提ゼロですよね。
ゼロです。
そういうことなんですよね。明日自分が亡くなってどれだけ経済的に大変かっていう前提は一切ありませんから。
普通は考えないですよね。
そうなんです。考えたくもないですし、ですからそれが、まあ、潜在化しているっていう事実ですね。
あ、
はい、それから3番目に、
はい、
お金があっても入りたいよと言ってもですね、
はい、
購入できない場合が
ありますね。
まあ、これ加入資格っていうやつで健康体の方でしかダメですよと。
要するに病気してたら入れないということですね。
そうなんですね。はい、それから4番目にもともと分かりづらいんです。いろんなそのスペシャリストの方いますけど、生命保険だけは分からないとかね。設計書見てもよく分からないだとか、
はい、
そういうことがよく聞かれると思うんですけどね。
確かに。
はい、それから5番目、
はい、
マーケット市場ですね、
はい、
これが、まあ、飽和状態と言われて久しい。
あ、
90% は皆さん生命保険入ってるんで、生命保険の話はまたかよという。
要するにみんな入ってるってことですね。
そうですね、はい、でそれから最近はその、高齢化社会、それから少子化社会ということで、
はい、
まあお子様の数も少なくなっているので、ということは、親がその責任を負うといいますかね、保証はそんなにいらないんじゃないかと。つまり死亡保証第一分野のマーケットは、
はい、
縮小傾向にあるというふうに言われてますね。
は
い、ですから死亡保証を提案する、まあ、生命保険の基本は、まあ、死亡保障と言われてますけども、そこのマーケット自体がもう縮小傾向にあるんじゃないかということで、まあ、
要するに若い人が減るし。
そうですね、
あんまりお年寄りになって、
はい、
死亡保障いっぱいつけたいという人、まあ、いろいろいらっしゃると、全体としたら少なくなる傾向にあるということですね。
そういうふうに一般的に言われていると
なるほど
いうことなんですね。
はい、
それから6番目に、
はい、
出入りが激しいと言いますか、もともとこれ長く続けるのが難しいと言いますかね。5年継続している方で、
はい、
前に私セミナーでお話ししたことあるんですが、
はい、
15% です。
あ、これは営業マン、もしくは営業ウーマンとして。
そうですね、
保険を取り扱う方が5年間 15% しか残んない。
はい、大体その5年間の間に 85% はお辞めになってるか引退されてるか、まあ、マネージャーになったり、いろんな立場の方に移ってるということなんですね。ですから一生涯この人に保険を任したと言っても 85% は担当者が変わってると。 いうことなので、まあ、そういうことも含めてですね、非常にその特殊なんだということなんですね。
生命保険の営業自体が特殊と、
その
難しいということでもいい、
はいはい、環境も背景も非常に難しい。で、逆に言いますと、生命保険で5年以上続けて活躍されているという方はすごい方だと思うんです、
はい、このトップ 15% に入ってる、トップというか、
そうですね、はいはい、あの成績が良くなくても続けてるっていうことだけでも大変な、ね、ことだと思うんですよね。はい、こういう厳しい条件の中で続けられてるっていうことは本当にいろんな苦労があると思いますけれども、本当にあの大変なことだと思いますし、
はいはいはい、
5年間やられてる方はもっと胸張っていいと私は思います。
あ、そうですか。
はい、はい、でこの6つの要因をそれぞれ見てみますと、
はい、
まあ、改めてね、その生命保険営業の難しさ、
まあ、
様々なことがまあ分かってくるわけなんですね。
はいはい、
で特に、
はい、
先ほどその見えない商品だとか、
はい、
それからニーズの多くは潜在化しているというもの、
はい、
お金があっても購入できない、それからもともと分かりづらいと、
はいはい、
資料でいうとこの 1,2,3,4 というところなんですが、
資料のところに書いてありますね、
こういうところからすると最後にプッシュすると、
はい、
いわゆるクロージングと言われているやつですね、
はい、
これが最も重要だと言われているゆえんというのがどうもここにあると。
いや、尾崎さん、そういうふうに習いましたもん、また試験で。
そうですか、やっぱり
クロージングこそがね大事だと、
はいはい、
ここでお前押さなくてどうすんだと。
そうですね、やっぱり見えないものなので心理戦ということにもなりますので、押すときは押しなさいということですね。でこのこと自体は全く疑う余地のないことだと思うんですけども、
はい、
あのだからといってここのクロージングのところだけ、
うん、
トレーニングすれば、
うん、
誰しも成功への一歩に近づけるんでしょうかねというちょっと素朴な疑問なんですね。
なるほど、
ね、はい、私はそういうふうに言われたんですけども、どうも私クロージング苦手だったので。
あ、大関さんが苦手だった
の？苦手ですね、今でも。
あ、今でも、
はい、苦手です。はい、ですからここのところを強化するだけで本当に売れるようになるのかっていう、どうしても私これ疑問だったんですよ。
どっちかっていうと、これ今までの常識で言うと、
はい、
お客さんがこう言ったらこういうふうに返せとか、
はい、
ここでこう言った方がいいとか、
はい、
そのいわゆるその言葉のテクニック論的なものが多かったですよね、
はい、
そこだけトレーニングすれば確かに契約の制約率上がったりとか、
はい、
お客さんに契約してもらえるって言われてるのが多分一般的だったと思うんですけど、は
い、まあ、もちろんそれであの売り上げが伸びてる方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
うん、どうもその必ずしもそうじゃないんじゃないかなっていうところをちょっと感じるんですね。でまあ、周り見ますと、じゃあ皆さんがこれをトレーニングして成功してるかというと、そうに見えます？内田さん。
いや、見えないですね、
それがそうじゃないんじゃないかなっていうことが薄々感じられるのに、成績が上がらないのはクロージングが弱いからだっていうふうに皆さん諦めてるんじゃないかなと。
確かに、
まあ、今回この辺からねお話ししていきたいと思うんです
ね。なるほどね。
そもそもちょっと疑問があったんですね。
なるほどね、
はい、
あのよく言うじゃないですか、あの女性の外務員の方なんかは推しが強いとか、
はい、
だから僕もあのすごく今までの経験で多かったのは、
はい、
会社の社長とかね、
はい、
もしくは普通の一般の方に提案するとね、
はい、
あの電話をすると、
はい、
必ず検討中だって言われるんですよ、
はい、
で僕も聞き方としては、
はい、
この間ご提案したのいかがでしょうか、
はい、
ご検討いただけましたでしょうか、
はい、
あ、今検討中だからちょっと待ってと、
はい、
もう何回電話してもそれでね、
はい、
なかなか決まんないっていうことがあったんで、
はい、
僕も実際保険の営業した時はその推しが弱いのかなと、
はい、
これ普通のいわゆる政府のセールスレディの方だったらもっと推してね、
うん、はい、
もっともっと成績上がるんじゃないかなっていうふうに、
はい、
まあ、僕も諦めてたっていう部分はあるんですけど、
はい、
まあ、必ずしもそうじゃないということですね、
はい、そういう環境になってさらにどうですかどうですかって言われたお客さんどう思うかなんですよね、うんうん、
完全に引きますね、
はい、あ、はい、じゃあそこをちょっと探っていきませんかっていう、まあ、ところでもあると思うんですけどね、はい、
じゃあ尾崎さんはハードなクロージングは今はしてないと。
はい、あのハードクロージングやってた時もあったんですけど、それ結構失敗が多かったものなんで。
なるほど、
そうじゃないんじゃないかなと思ってですね、
へ
ー、ハードクロージングしないやり方を模索してたっていうところが、
はあ、
的確な表現でしょうかね。
あの題名の副題にもありますけど、じゃあお客様からありがとうって言われるような営業手法っていうのはあるということです
ね。そうですね、
は
あ、ハードクロージングすればするほどありがとうって言われないですよね。
確かに
仕方ないからやってやったらこれじゃちょっと困るんですよね。
あ
とあと、はい、
なるほどね、はい、 ました。それではいくつかの質問用意しておりますので、はいはい、その質問に大関さんに答えていただくという形でインタビューを進めさせていただきます、
はいはい。
まず一つ目の質問ですね、
はい。
なぜクロージングを強めると契約は遠のくのか、契約時の決断が伸ばされるのには確固たる理由がある。
はい、
これはどういうことでしょうか。
そうですね、
はい、
一通り商品の説明が終わって、
はい、
まあ、さあいかがでしょうかとこう迫っても検討 して、検討しますよ、
あこれだ
検討していますよと、
はい、さっきいつものパターンだろうか、
はいはい、こんな経験誰も誰しもされてると思うんですけど、で多くの方が、
はい、
その説明はちゃんとできたのに、
はい、
なかなかスムーズに契約いただけないということで悩んでいらっしゃると思うんですね。
なるほど、
はい、これは実は、これは皆さん共通のことだと思うんですよ。でしかし冒頭で申し上げましたように、
はい、
そもそもが難しいんですよ、生命保険の営業自体が
難しいと。
もともと難しいものなので決断しづらいものであることは確かなんですね。
お客さんが
そうなんです、はい、これはまず一つわきまえないといけないんです。
なるほど、
はい、でとは言っても、活躍されている方もいらっしゃるので、そういう方の多くがですね、大体アプローチ含めて大体3回で決まりますよっていうねスタイルを持ってらっしゃるようなんですね。じゃあこの差ってどこにあるんでしょうかと。
難しいけれど、
はい、
やっぱりそのトップでを走ってる方は3回で
決
まってしまう、
はい、3回で大体決められるっていう方が、まあ、よくその成功している方の大半は大体3回か4回っていうところですよね。はい、
それはじゃあ推しが強いから決まるってことじゃないんですね。
もちろん彼らがそのクロージング力が高くトレーニングしているっていうのは言うまでもまあないと思うんですね。でただその答えがイコールクロージング力であるというのは必ずしも当てはまらないようなんですね。はい、実は私も、どうしてもこの先ほどお話しましたようにいわゆるクロージングっていうのがずっとこう苦手だったんですよ。
はいはいはい。
で駆け出しの頃はこの苦手分野を克服しないとと思って、この生命保険の成績がこう上がらないと、
はい、
まあこの転職は失敗に終わってしまうと焦ってですね力んでトレーニングを、まあ、はい、積んできました。
大関さん最初はそうだったんですか。
そうです、はい、
は
やっぱり最初思ったほどやっぱ売れないかったんですよ。
へ、
やっぱり焦りますよね。トレーニングガンガンやりますよ
ね。あそうですね、最初はね、はい、気合い入れてね、はいはい。
でしかしいざ実行してみるとなかなか売り上げに結びつかず逆効果となってしまったこともよくありました。でよくこれ皆さん共通していると思うんですけども、
はい、
欲しいものがタイミングよく視界に入ってきたら、
はい、
ポンと購入してしまった経験ってありますよね。
ありますあります、
そんな時って営業の方から強く勧められなくても買っちゃいますよね。
買います。
しかしその商品の価値が十分に見出せないときにしつこく言われたら気分害してしまいませんか。
これ大関さん今私思い浮かんだんですけど、
はい、
お店にね洋服とか買いに行って、
はいはい、
営業店員でうまい方って、
はい、
しつこくやらないじゃないですか、
はい、
これ欲しいなと思ったら横から出てきて、
はい、
サイズ出しますとか、
はい、
どうですかとか言うんですけど下手な人って、
はい、
いきなり入った瞬間にいらっしゃいませって言って近寄ってくると、
はい、
買いたくなくなるっていうのと
そうそう、ね、
かなり似たことですね。
そうですね。よくどういうのを探しですかっていうとこういうの探してるんですって帰りますけども、今うちはこれが売りなんですって言うとちょっと待てよと。
なるほど、
ね、いうことになりますよ。それに近いことだと思うんですね。
なるほどね。
まあ、こうしたことから、
はい、
生保巨石の大半はクロージング次第で決まるという、
うん、
この業界の通説は必ずしもそうとは言い切れないんじゃないかなということがお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですね。
なるほど、
ちょっと疑ってみてくださいということなんです。
なるほど。じゃあ僕も含めて、はい、もしこの CD を昨日皆さんがね、
はい、
生保売れないのはまたはちょっとね、
はい、
伸び悩んでるのはクロージング力がないからだということで、
はい、
落ち込んだり諦めたりする必要っていうのは必ずしもないってことですね。
はい、
ということはクロージング力を磨くっていうのは自体が問題っていうことでは
ないですか。いや、そうでもないですね。もちろんクロージング力を高めるためのトレーニングも人によっては必要
です、ね。なるほどなるほど。
で生命保険業のポイントはクロージング力であるとしても、
うん、
逆にそのクロージングトークだけがポイントじゃないと。
なるほどなるほどなるほど。
いうところなんですね。
なるほど。じゃあ今まではそこに偏りすぎちゃってるという
か。はい。その単元だけじゃないということなんです。はい。私以前トレーニングの一環として、
はい、
自分自身のロープレを撮影してもらったんですよ。
なるほど。
カメラ
ビデオかなんかで。
はい。はい、これ照らしかったんですけど非常にためになりまして。
あ
で自分の目で まあ、セールスマン大関っていうのをですね、自分の目で初めて見て、これ驚きました。
なぜですか？
ええ、あのジェスチャーを加えたり落ち着いた姿勢態度から、
はい、
まあ、独特こう誰でもそうなんですが、独特のこう醸し出せる雰囲気ってあるんですね。
はいはいはい、
で黙ってるだけでも十分クロージング効果になってることがそこで実感できたんですね。
黙ってるだけでもクロージング、
はい、じっとそこでしてるだけでも、あ、これ言わない方がいいなとかですね。
はあ、
ええ、
じゃあクロージングっていうのは、
はい、
いわゆるトークだけじゃないってことですね。
そうなんですね。要するにどういう切り口がありますか、どういうトークですかって、よく私もセミナーだとかであの営業手法を教えてくださいって、よくそのトーク
だけ、そうですよね、言われますよね。
はいはいはい、それは僕一つに過ぎなくて、あのもっといろいろあると思うんですね。うん、その、トークを使わなくても見えない力で相手の心が動くことも、まあ、あると。対面影響力っていうやつですね。
は
あ、でこの対面影響力っていうものをどう有効に使うかっていうのも実はすごく大事なんですね。
なるほどね。
はい、でそうですね、でよく先ほどの話出ましたけど、よく散見されるのが、
はいはい、
クロージング力に自信がないとつい本当にうまいトークなんかないですか
という
追求に走ってしまうんですけども、これ実は悪循環なんですね。逆に、まあ、理由はあの後半でね、あのまたお話しますのでお分かりいただけるかと思います。
分かりました。
はい、それから話を一回ちょっと戻しますと、先ほどのお店で物を購入する例なんですけども、
はいはいはい、
商品価値を十分に感じ取ることができ、相対的に高価ではない、高くはないと確信できれば、
うん、
プッシュしなくても消費するっていうのを確認しましたね。
うんうんうん、
これを生命保険営業に置き換えれば、
はい、
普段感じていない潜在的ニーズが、
はい、
その営業マンによって見事に顕在化され、浮き出て、
まあ、
明らかに、
はい、わかります。
はい、顕在化され、
はい、
しかもそのニーズを提案された商品構成がこれ見事に一致しているという理論的なところが一つ、
うんうん、
それからその潜在ニーズが顕在化された瞬間と、
はい、
加入資格が限られていることを認識した瞬間に起こる、
はい、
感情的な、もう一つですね、この論理的なところと感情的なところが見事に一致すれば、決断とその行動に時間はかからないはずです。
なるほど。
逆にいくらいい商品であっても、商品性のアピールとハードクロージングだけでは安定した公共責任につながらないということを、まあ、認識すべきでしょうね。
なるほど、
はい、
じゃあその感情的と理論的なところがぴったりこうお客さんが一致した時ならば、
はい、
すんなり
そうなんですね、
クロージングできると
、はい、
ところがこれを全然理解しないで、ただクロージングっていうことだと、
はい、
いくらやってもなかなか効果が出ないことがあるってことですね。
そうですね、はい、
はあ、なるほど、
はい、で私もね、保険会社に在籍した時は、
はいはい、
巨石っていうのは商品力とクロージング力って信じきってましたんで、
商品がいいのと、
商品がいいか悪いかっていうことと、それからその営業マンのクロージング力だと。
そうですよ、
多くのマネージャーさんもそういった指導されてると思いますが、
はい、
営業マンの育成、そして成功し続ける十分条件には至っていないですねということが、まあ、これで言えると思うんですよね。
あ、
はい、
理論的なことと、あと感情的なもの、
はい、
それがお客さんが一致すれば、
はい、
まあ、自然とクロージングになってしまうと。
そうですね、あえてクロージングトークは必要ないでしょうねと。
はあ、
はい、
そこ一致しないのにただクロージングでどうですかってやってるから、
はいは
い、いくらまでたっても契約しないこともあるってことですね。
はい、
なるほど、なんだか少し話が分からない、はい、気がします。じゃあ、はい、次の質問をしたいと思います。はい、マニュアル通りのクロージングをしなくても新規契約を早くいただける方法と。
はい、だんだん確信になってきましたね。
早くいただけるんですか。これおそらくね、はい、皆さん10回通って20回通って契約もらえればいいっていう方よりも、
はいはい、
できればこの間先ほど大関さんが話したように、
はい、
トップの方は大体3回で契約まで行くと。
はい、
そんな方法あるんですか。
はい、まあちょっと徐々にね、ちょっとお話ししていきたいと思います。
はいはい
はいはい、最近では生命保険営業っていうと、
うん、
まあ、外資系さんとかね、
はい、
新しい保険会社出てきて、
はい、
いわゆるそのプッシュの営業じゃなくて、はい、コンサルティング営業っていうね、
そうですね、
まあ、言わんばかりになってきておりますけども、
はい、
代表的な工程としましては、はい、まずアプローチをします、はい、私はこういうものですで、ま、生命保険考えていませんか、
はい、
アプローチですね、
はい、
その次にファクトファインディングと言いまして、
はい、
その人が置かれている、まあ、家族状況ですとか、
はい、
まあ、その人にこうインタビューするっていうところですよね、いろいろ背景をお聞きする、
内容、はい、
はい、でそこの中で